この聖書箇所では、使徒パウロは祈りについて教えています。皆さんはどんな時に祈っているでしょうか。ある人は目覚ましを設定し、朝早く祈っています。もうある人は寝る前にベッドの隣に座って祈っています。もうある人は道を歩きながら祈ってます。そうすれば穴に落ちないように気をつけてください。もうある人はいつも祈ってますね。6節によると、すべてのお願いを天の神様に捧げるべきです。そうすれば、7節に書いてあるように、ご平安をいただけます。それは素晴らしい約束でしょう。私はご平安をいただきたいです。皆さんもご平安をいただきたいと思います。私たちがこの1年間を、この1年間の終わりの時に祈ったら当然ですね。皆さんは前の1年間を振り返るとどう思うでしょうか。皆さんはどんな喜びにあったでしょうか。どんな試練にあったでしょうか。この聖書箇所にそれについて考えたいと思いますが、1年前の希望と現実を比べるとどうでしょうか。今日感謝を持って前の1年間を振り返っているでしょうか。感謝を持って今の信仰生活について考えて祈っているでしょうか。感謝を持ってこれからの1年間に向かっているでしょうか。それはある兄弟姉妹のために隣人よりしやすいと思います。今日の聖書箇所をいただいたピリピ人はがっかりされる理由がありました。当時の一番上手な伝道者または教会のリーダー、つまり使徒パウロはここにいました。それじゃない、ここにいました。刑務所にいましたね。いつ解放されるかどうか分かりませんでした。五節にパウロは皆が寛容な心があるように願っています。兄弟姉妹が喧嘩していたそうでした。もしかしてピリピにいた兄弟姉妹が心配して、本当に教会として進んでいるかと疑問していたかもしれません。この令和3年の終わりの時、皆さんはがっかりさせられましたでしょうか。教会を見もわすと礼拝に来られないようになった人がいると思います。兄弟姉妹の中で傷つけられた人もいます。福音を分かち合っても信じられなかった人が多くいました。同僚と家族と友達を失敗したことがあります。皆さんはがっかりしてもしなくても、あの味ように聖書に教えられていると思います。それは4節に書いてあるように、主にあって喜んで祈りなさい。主にあって喜んで祈りなさいという教えです。6節に書いてあるように、感謝を持って祈りなさいという教えです。この令和3年の終わりの時、どのようにそう祈れるでしょうか。今日、3つのポイントがあります。実はここに書いてあると思います。はい。1番目に、私たちは、イエス様がしてくださったことを覚えながら祈るべき というポイントです。 2番目には、イエス様を知っていることを覚えながら祈るべきというポイントです。3番目には、もうすぐイエス様と一緒になることを覚えながら祈るべきというポイントです。イエス様がしてくださったことを覚えると、喜んで感謝しながら祈れると思います。前の三章に、使徒パウロは自分の喜びについて話していました。三章十節にこう言いました。私は復活の力を知りたいです。復活はなぜ特別かと聞けば、ユニークなことだと答えられます。英語の表現ですが、どうでしょうか。英語の表現を通訳ならわかるでしょうか。でもこれは大丈夫だと思います。生活には必ず会うことが2つあります。それは死と税金です。皆さんはどうでしょうか。税金も会いましたと思います。でも皆さんは学校で重力について教えられたと思います。このような絵を見たことがあるでしょうか。地球でリンゴを投げると地球に戻るでしょう。ルールがありますね。死もそうではないでしょうか。生きて死んで戻られないでしょう。それはルールです。また、普通の人間だったら、生活になぜこのようなひどいルールがあるのかを聞いたら当然です。聖書によると、この地球も私たちも呪われています。人間としても個人的にも、私たちは天の神様という自分の作り主に対して反乱してしまいました。私たちが天の神様を無視して創造されたものを自分勝手に使ってしまいました。天の神様は私たちが祝福されますように生き方を教えてくださったのに、それも無視して自分の道を歩みます。その結果のある部分は死です。しかしそれ以外にも呪いの結果をよく見ていると思います。例えば、コロナと他の病気が出てきます。火山のような災いが起きています。犯罪も珍しくないでしょう。しかし、正直に言えば、呪いの結果はそれにあるだけではなく、私たちの心にもありますね。私たちはみんなこのベルト、コンベヤーから出られません。呪われたものとして生まれて、死んで、その後にも希望がないでしょう。しかし、みんなではありません。すみません。もう一回読みましょう。はい。みんなではありません。聖書によると、みんなではありません。2000年前には、イエス様は私たちと同じように生まれました。イエス様がコロナに会いません。会わなかったかもしれませんが、コロナのような病気にあったとき、癒しました。イエス様が湖で嵐にあったとき、静かにしなさいと命じて、静かになりました。イエス様が私たちのように誘惑されましたが、いつも天の神様がおっしゃった通りに、 しました。いつも愛しました。人々を許しました。他人の意見より天の神様の意見を大事にしてしまいました。やっと呪いに触れられなかった人が来ました。そしてイエス様が私たちのように死なないと期待したら当然です。でも実はイエス様は人々に殺されました。イエス様は葬られたままではありませんでした。イエス様が3日目に復活されました。歴史では月に行ったことがある人は何人でしょうか？わかりますか？そのようなことを勉強したでしょうか？実は24人です。エベレストに登ったことがある人はどう思うでしょうか？ 6,000 人ですね。はい。復活された人は一人です。イエス様だけが復活されました。歴史上、死の恐れに勝った人はイエス様だけでした。皆さんは、すみません、ちょっと遅くなりました。はい、その通りですね。はい。イエス様だけでした。皆さんは、2022年に希望が欲しいなら、この人にこそ希望があります。皆さんは自分の死に対して希望が欲しいなら、この人こそに希望がありますね。自分の心を治すことだったら、この人こそに希望があります。もしかして、皆さんは前の何年間を振り返っても解決がないと思っているかもしれません。自分の間違いによって人間関係が壊れてきたでしょうか。健康のトラブルになって2022年はどうなるかと心配しているでしょうか。私は皆さんのためのご計画が分かりませんが、天の神様が皆さんに最初からやり直す機会を与えてくださったら、それは天の神様らしいではないでしょうか。イエス様の復活には希望と喜びがあります。今日の2番目のポイントに入りたいと思います。できれば、はい、2番目のポイントです。私たちが喜びと感謝を持って祈りたいなら、イエス様を知っていることを覚えながら覚えるべきです。3章8節ではパウロはこう書きました。3章8節です。それどころか私の主であるキリストイエスを知っていることを知っていることの素晴らしさのゆえに、私はすべてを損と思っています。使徒パウロはなぜ喜んでいたかと聞けば、主イエスを知っていたからです。しかし、私たちのような人が本当にイエス様を知ることができるでしょうか？これは誰でしょうか？簡単ですね。それは答えられますね。大谷選手ですね。みんなわかると思います。彼の高校もわかるでしょう。私たちもあそこにある公園を歩いていますね。伊藤よかろうの近くにあるレストランへ入れば、彼の写真があります。彼が好きなスープカレーが同じように同じところで食べられます。彼の特徴と歴史が分かりますが、 会わないと大谷選手を知ると言えません。イエス様もそうですか。イエス様が2000年前に復活されても私たちとつながりがなかったら役に立たないでしょう。復活は面白いかもしれません。復活は、すみません、天の神様の力と愛の表現だかもしれませんが、私たちはまだ呪われているではないでしょうか。しかし、イエス様が十字架で殺された前に素晴らしい約束をしました。誰でもイエス様を信じれば、滅びることなく永遠の命を持つようになると約束しました。イエス様が十字架で殺されて復活されたことは素晴らしい力と愛の表現ですが、基本的にこの目的がありませんでした。十字架と復活での御業は私たちを地獄という罰から救われることですね。イエス様が一回も天の神様を失敗しなかったのに、私たちの天の神様に対する反乱の結果の罰を自分にとって受けました。イエス様は私たちが受けるべき罰を受けました。私たちが受けるべき死を死にました。私たちが自分の罪という判断を認め、イエス様を主としてついていくなら完全に許されます。私たちの呪いが癒されました。それはイエス様を知ることですね。イエス様の許しを知ることですね。天の神様はイエス様を十字架に使わしたところまで私たちを愛することを知ることです。天の神様は私たちがイエス様によって許しが知ると願っています。皆さんはその許しを知るでしょうか。1年間を振り返ったら後悔があるでしょうか。同僚や家族のために責任があっても失敗したでしょうか。イエス様とイエス様によって買った許しを知るなら見方が変わりますね。兄弟姉妹や友達に傷つけられたら、イエス様とイエス様によって買った許しを知ることは見方を返しますね。イエス様に買った許しを知ることは私たちの祈りを喜びと感謝で満たします。しかし、今朝、クリスチャンであるなら、私たちはただイエス様を救いの点だけで知ると言えません。イエス様を友達として知ります。もちろん、聖書にはイエス様について読み教えられます。しかし、祈りによってイエス様を友達として知っていますね。グレイスは8歳ぐらいの時、イギリスの女王に手紙を送りました。すみません。もちろん、女王は手紙を多くもらってますが、返事をもらいました。まだ持ってますね。最近見つけましたね。個人的な返事ではありませんでしたが、女王があなたの手紙を読んだと書かれていました。面白かったですが、グレイスがその経験によって女王を知るや女王の友達になったと言えませんでしょう。イギリスの女王を本当に知るなら、携帯に電話が登録されるかもしれません。好きな時に電話したら女王が電話に 出ます。今朝、クリスチャンであるなら、それは私たちがイエス様を知ることのようです。イエス様は今、どこにいて何をしているでしょうか。ヘブル人への手紙7章25節によると、イエス様は天国にいて、クリスチャンのために取りなしをしています。イエス様が私たちの祈りを聞いて、天の神様の御前に私たちのお願いを捧げてくださっています。クリスチャンとして私たちはそれを何回も経験しました。私たちはもう一度同じ誘惑にあって祈ったとき、イエス様が同じように誘惑にあったことを覚えて天の神様に強められます。私たちが健康のトラブルにあってイエス様が癒したことを覚えて勇気を持って祈りますね。私たちが失敗したときにイエス様も弱さを味わったことを覚えて膝で叫びますね。私たちが今朝イエス様に共感している友達がいることを覚えるべきです。そのことに喜んで感謝するべきです。今日、最後に、もうすぐ、あれでしょうか。もうすぐ、イエス様と一緒になることを覚えると、喜びと感謝を持って祈れます。ピリピ人への手紙には、パオロは、行き先が決まったことを喜びました。3章20節を読みたいと思います。3章20節です。しかし、私たちの国籍は天にあります。そこから主イエス・キリストが救い主として来られるのを私たちは待ち望んでいます。私たちの国籍は天国にあります。私は短く神に住むなら、いつか燃えるゴミ袋を買わなければならないようになります。ですが、何色でしょうか？何？燃えるゴミ袋は北神で。青いですか？青。赤。花巻と同じように。だから大丈夫だかもしれませんが、私は分かりませんから迷ってくるかもしれません。これは私のところじゃないなと思うかもしれません。花巻出身、じゃあ花巻出身ではないですけど、でも花巻市民だからです。この世は私たちのところではないなと思ったら当然です。私たちがある程度までこの世の呪いから解放されました。その呪いの結果の罰を受けません。今朝、クリスチャンであるなら許されました。神の子になりました。しかし、呪いはまだ感じていますね。痛みはまだ感じています。御霊は私たちの中に住んで働いていますが、まだ間違っています。ある時まだ自分勝手に生きています。私たちは自分の弱さがなくなることを慕っています。この世にある痛みと不正がなくなることを慕っています。しかし私たちが将来に向かうなら、今日の一番素晴らしい喜びと感謝すべきことがあると思います。それはある日、イエス様と天国はこの世に来るということです。その日、天の神様が私たちの目から涙をことごとく拭い取ってくださいます。 私たちの体と人格にある弱さがなくなります。自然にある危険はなくなります。人間関係、トラブルがなくなります。ある時、みんなは自分の弱さと他人の失敗を覚えて、どう祈ればいいかと思っているかもしれません。でも諦めないでください。ある日、すべては直されます。もう少し待ったら帰ります。しかし、将来にある喜びは、今の苦しみの終わりだけではありません。私たちはその日にイエス様を完全に知ります。クリスチャンとして、もちろん祈りの答えによってイエス様を知ります。聖書を読むことによってイエス様を知ります。御霊の働きによって私たちは教会としてますますイエス様のようになっています。ですが、皆さんはどうでしょうか？福音を読むときは弟子たちのようにイエス様と対面で歩きたくないでしょうか？イエス様を触りたくないでしょうか？イエス様と対面で話したくないでしょうか？私たちの救い主を知りますが、そのように知りたいですね。ベツレヘムに、すみません、ベツレヘムじゃなくて、ベンツでしょ。ベンツに乗ることについて話せますね。その車について読めます。写真が見えます。ビデオも見えますが、本物に乗ることと比べると、同じものではないでしょう。私はまだ経験しませんでしたが、そう思っています。ある日、天国はこの地球に来ます。その時、私たちの救い主イエス様が私たちと歩きます。それは今の人生と比べることがありません。今経験している試練は深いかもしれませんが、その時を覚えたらもうちょっと軽くなるでしょう。今の経験は意味ないと叫んでも、その時には分かるようになります。その日には自分の国に帰国します。私たちの近況が季節によって変わりますね。ある兄弟姉妹が前の1年間やこれからの1年間に向かってがっかりします。もうある兄弟姉妹が同じことに向かっても喜びます。しかし、パウロのようにいつでも喜びと感謝できることを覚えましょう。イエス様がしてくださったことを覚えると喜びと感謝を持って祈れます。今、イエス様を知っていることを覚えると喜びと感謝を持って祈れます。もうすぐイエス様と一緒になることを覚えると喜びと感謝を持って祈れます。2022年にはこのことを覚えて祈りましょう。今も祈りたいと思います。天のお父様、私たちは前の1年間を振り返ったらいろいろがあると思います。これからの1年間はどうなるかと答えられませんが、そのこと、イエス様を知っていることと、今日それ以外に話したことに喜ぶことができますよう、できることを感謝します。感謝すべきこと、いっぱいあることを感謝します。感謝してお祈りします。アーメン。